どうも OK マックのジャックです。
リンゴ3個の藤龍です。
アップルステマのポッドキャスティングアップルアクセント、今回のポッドキャストのテーマは iPhone ということでいきたいと思います、
ね、
最後までどうぞお楽しみください。続いてこの3週間 iPhone5S を使ってこられたインプレッション、他に何か取り上げたいところってありますか？
あとは僕はやはり指紋認証。
指紋認証ロックを解除するときだけじゃなくて、例えば iTunes ストアとか、App ストア、それでなんか購入したりするときも認証でこれ使えるんですか？
あの App ストアで例えば新しいアプリをこう買う、あるいはまあインストールするときに、今たまたまちょっと開いたら近くで人気っていう新しくついたじゃないですか。
つきましたね。
これって近くにあるオフィスが開発してるアプリが大体出てくるんです。
なるほどアプリメーカーってことですね。
だから僕六本木だと、あのミッドタウンの会社のアプリが出てきますし、家だと近くのビルが出ますし、
なるほど、
ここだと多分外資系がかなり多いですね。例えばまあこの、このアプリをダウンロードするので、インストールってするじゃないですか。だから普段普通だと今まではこ
う
パスワードを入れなきゃいけないん
ですよ、ね、
これこの時に
認証して、
例えばまあこうミュージックチューブっていう知らないアプリをこうダウンロードする時に、僕も今も
指紋スキャン、
指紋スキャンって
言
って
ます、
で指紋スキャン、これで終わり。
お
普通ならこう最初大文字だったよなとか、今アップルのパスワードには必ず大文字を入れなきゃいけないんで、それもまたねキャピタルを押してやるのがめんどくさいでしょ、でセキュアならセキュアなだけ長いんで、パスワードっていうのはそれがタッチで OK。
結局ですね、企業が何を目指してるかということなんですけれども、なんか欲しいと思うことあるじゃないですか。あ、これ欲しい、例えば Amazon でもいいですよ。 Amazon で、あ、この本欲しいで、欲しいと思った瞬間から要するに落ちるところまでどんだけの時間がかかるかって話なんですよ、欲しいと思ったらもうワンクリックで落ちれるか、そういったところにね、あの企業は不信するわけです。アップルのこの技術はすごいです、
すごいですね。
欲しいと思ったらボタン一つでダウンロード完結すると、恐ろしいですよ。
しかももう本当にセキュリティのことを考えると、まあ一部では確かに夜寝てる間に、パートナーに iPhone をこうやって、でこう手に押し付けられて、取られたらおしまいじゃないか、まあおっしゃる通りなんですけど、まあそういうイレギュラーな事態を除いて言えば、まあ、例えば置き忘れた iPhone、でパスコードロックを今までめんどくさがってかけなかった人も、指紋認証ならいいかなと思ってかけてて、
で
不正に使われないし、あるいはそのロックがかかっていても、まあ、不正にアプリをインストールできない。
なるほど、
ですよ、
そうですね、
まあ、パスコードは破られる恐れがありますけど、指紋はないんで。
そうですね、
なので
非常にセキュアなシステムがまた一つ出てきたということですね。
はい、これスマートフォンってこういろんなものが入ってるじゃないですか。
そうですよ。
いやもう本当に言ってみればもう例えばね、僕はやってないんですけど、会社のメールを同期とかしてると、もうそれも機密情報ですか。
そうですそうです。
ロックどころじゃ済まない。
企業と言いますか、個人でもそうですけど、ますますねその情報を守るということが大事になってきている世の中ですから、そんな中でその指紋認証というのは、非常にね情報セキュリティに関心のある企業なんかこういうの導入するところあるんじゃないかと思いますね、
まあ、だからアップルがよく言われてた、こうブラックベリーを導入してる企業から、iPhone を勝ち取るための一歩が、まあ、セキュリティの部分だったりするんで、
そうですね、
まあ、法人需要では、まあ、かなり指紋認証でも高い。
ああ、なるほど。
まあでもこれは必然的に iPad も高くなるんじゃないかと、
ね、
僕は思います
ね。はい、そうですね。5S のインプレッションそんなとこですか。
そうですね。まあでも本当にいい携帯ですよ。ずっと使ってますけど。
まあ、今回あの iPhone5S っていうあるいは 5C ということで話をしてきましたけども、もう少しですねソフトウェアあるいは OS の話に していきたいと思います。9月の18日なんですけれども、 Apple が iOS 7をリリースしました。新しい、iOS は、まあ、iPad でも使えるんですけども、 iPhone、iPad、iPod Touch、まあ、これでですねソフトウェアを、インストールすることができるということです。さまざまな機能があるんですよ、機能は200 どんだけあるんだって話なんですけども、まあ、200あると。ちょっとねApple のプレスリリースからちょっと読んでいきたいんですけれども、コントロールセンターというのができた。スクリーンの下からスワイプする。通知センター、これはまあ前からありましたけれども、これも刷新された。マルチタスキングが新しくなった、向上した。エアドロップ、これ目玉の一つですね、ファイルを交換することができるようになった、一部のファイルですね。で、カメラのアプリケーションフィルター、これは新しくなった。写真アプリも新しくなった。フルスクリーンでサファリが新しくなった、 Siri が新しくなった。で、 iTunes レディオも提供される、まあ、そんなような、ね、ことが、言われているんですけども、いやいやいやいや、 iOS 7、僕もですね、早速ですね iPad mini に入れてみました。
僕ね、そうジャックさんの iPad mini に光る iOS 7が美しくて仕方ない、はい、
あのね、僕iPad mini が、まあ、結構好きで使ってるんですけども、 iOS 7何が良くなったら、 iPad で写真撮るときここに、
はいはい、
ここにっていうのは一番右下なんですけども、カメラアイコンがつきました、それでフォトフレーム機能がなくなったんですけど、いいんですよ、僕は一度も使ったことなかったんで
せっかくカメラがついてるんですね。
カメラ、そうなんですよ。これはですね、以前はスライドでロック解除してカメラアプリを立ち上げなければいけなかったんですけど、今はスライドするだけでカメラが立ち上がるということなんです。もうこの機能が嬉しくて嬉しくてしょうがないです、ね、
すごい綺麗ですね。
ですね。これで写真をあっという間に撮ることができるということですので、非常に気に入ってる機能の一つなんですが、藤井さん、iOS 7の気に入ってる機能って何かありますか？
僕はですね、いろいろ変わったので。
そうなんですよね。
あ、強いて一つ挙げるとしたら、はい、僕は写真の
写真
年別っていうのがあるんです。
年別、年別ですか、お、すごい。
これね、まあ、モーメン写真のモーメントっていうところから、はい、コレクションっていう階層があって、
はい、
さらに遡ると年別っていうのになるんですね。おー、このね、年別っていうのは本当にやばいですね。
面白いですね。
へー、これは同期してる写真が、
はい、
い
っぱい同期してますね。
僕iPhone にはまあ、64GB を買うのは、
はい、
まあ、写真が多分主に多い、写真と、まあ、音楽なんですけど、はい、全部 iPhone と入れるんです。
ああ、なるほど。
いつでも見れるようにしてるんです、
ね、はいはいはい。
なので例えば iPhone とか、まあ、実際に写真とかを取り出したのが2007年とかなので、
はい、
まさに僕ちょっと始めた年なんだろうけど、
ええ
ね、だから、まあ、2007年の何月とか、はい、あ、まあ、2005年とかもありますけどね。こういうのからずっと、もう本当にちっちゃなサムネイルなんですけど、これね、ちゃんと指を置くとどういう写真か分かるんですよ。
おー、すごいすごい。ちょっと待ってください、これ全てのライブラリが、お、なんですかその写真
は。なんでしょうね。これは例えば2011年の5月なんで、何の行列ですか、これは。
一昨年の行列、なんでしょうね。
みんな並んでますよ、
ね、アップルストアに並んでる写真は藤龍さんに見せてもらってますけど、
ね、銀座ですよ。
あ、なんか2011年の5月、何かあったんでしょうね。
なんでしょうね。
ちょっと覚えてないですけどね。お、僕の iPad mini もサムネイルが表示されてますね。これはすごい。
そうなんですよ。要するに指を、年別っていうところで、
はい、まあ、年別面白い。
めちゃくちゃ小さいサムネイルなんですけど、
はい、
例えば季節によって写真の色が違ったりとか、この時ってなんか肌色が多いなとか、なんか空いっぱい撮ってるとか、
はい、
まあ、いろいろ面 白いんですよ。
面白いですね。
お面ですか。
これはあのスティーブ・ジョブズさんのお面の写真が出てきましたけどね。このコレクションの上の階層にあるんですね。
ムーメンとコレクション年別。
あーなるほど。いやいやいや。
ただね、うん、その何月な何年年別なんで、まあ何年別なんですよね。はい、11年、12年、13年ってまあ分かれてて、
はい、
まあその場所も、
はい、
例えば日本、
はい、
で、まあ、僕なんか例えば11年にイタリア行ってたり、まあ12年に台湾とか行ってたらまあそれが出る。今そこからもどんどんどんどん行けるんで、まあ、実際今 JAXA に行ってますけど、
はい、例えば僕が撮った写真は、例えばあの今年別の中に浦安市とか、
ね、あそうです、
まあ、浦安市はあのディズニーなんですけども、そういった写真も出てくるということですね。すごいですね。
これがこんな瞬時に出る OS ってなかなかないと思うんですよ。
ですよね。
サムネイルがこんなに早く出
る、はい、
もうもっさりしてるのがいっぱいありますから、
はいはいはい、これはすごい。いやこれはやっぱりね iOS 7に上げたくなる理由の一つになりますよね、うん、いやいいですね。
あとねあのアップバンクのカズエンドさんが、
はい、
すっごいもう、ね、本当に感動されてたのが、
はい、
時計が動いてるっていう。
ああ時計そうですよね。
時計がね秒針が動いてるんですよね、うん、ちゃんとねめちゃくちゃ感動されてました。
これも楽しい機能ですよね。Android ってこういうのあるんですか。
アプリベースでウィジェットとかを配置したらまああるんでしょうけど、標準の時計がそれになってるっていうのはまあ見たことはないです。
なるほど。
で僕が一番そのアップルらしいなというかアップルの環境らしいなと思ったのは iOS 7って、まあ、いわゆるフラットデザインと、まあ、アップルは言ってはないんですけど、
はい、
今までのデザインから変えたじゃないですか、
はい、
でその雰囲気にアプリがどんどん合ってくるんですよ。サードパーティーのアプリが
合わせてきてくるんですね、
これがねもうあの一体感があるんですよね。で物書き堂さん僕昔から物書き堂さんのアプリ大好きなんですけど、
そうですね、
で僕大辞林とあのルイボ新辞典、
はい、
とあと模範六法とか入ってるんですよ、
うん
ね、iOS 6.7 に、
はい、
もう完全にフィットするアイコンと、まあ、インターフェースで
そうそうそう
バージョンアップしてくれたんですよ。
あのね新しい OS に対してバージョンアップするってそんなにね簡単な話じゃないんですよ。
そうですよね。
あの非常にねデベロッパーは非常に労力かけてやってる。それを無料でアップグレードしてくれるなんわけですから、これって結構、ね、すごい話なんですよ。実はね。
そうです。だってもう言ってみれば1から作ってるのとほとんど変わんないですよ。
そうです。
デザイン。
はい。だから、ね、
まあ例えば大辞林、ね、
大辞林とか、
まあ類語新辞典。
そうですね。ウィズダムとか、
ね。ウィズダムとかね。
ちゃんとこのフラットっぽいデザインで出してきた。だもう結局このアプリと iPhone の発売の時から付き合ってるようなもんですよね。
そうそうそうなんです。
そうなんですよ。
もう僕もこのあえて一つだけ Android がじゃなく iPhone、iOS、
うん、
じゃなきゃダメだっていう理由は、
はい、
物書き堂さんですよ。
あこの自社アプリ、
ええ、うん、
いや優秀ですよね。
いやあるんですよ。あの Android にもあるんです。
はい、
Wisdom とか、
はい、
あるんですよ。でもね全く愛がない、
うん、
あのインターフェース
で、
あのなんかどっかが作ってるんですよ。
そうなんですよ。
受けて、
な
のでもうね僕は前から物書き堂さんに Android のアプリも作ってよって言ってるんですけどまあね美学的には iPhone、う
ん、
でしょう。それは当然そうでしょう。
なんとなく分かる気がします。じゃあ僕は一つ言いましょう。iOS7、僕は、ね、基本的にその iPad mini が結構好きなんで、
はい、
あの iPad における iOS7 ということで、うん、あの簡単に話をしたいんですが、フェイスタイムオーディオいいですね。
フェイスタイムオーディオいいでしょう。
いいです。めっちゃいいですよ。ですね、僕はあの、iPad mini をセルラー版を使ってるんですね、
はい、
でセルラー版ということなので、まあ、データ通信ができるっていう話なんですけど、僕の iPad mini はこれ SIM ロックフリーなんですよ。で OCN のモバイル1っていう SIM を挿しています。まあ月額980円、安い
安い
安いですよ。
LTE
LT
対応で、
例えば僕の iPad mini はドコモ、NTT ドコモ、LT バリ語ですけど、
ね、三王ですかね。
そうそうそうそう。もうね、まさにお膝元で使ってるんですけど、これスペックではですね、30メガバイトを超えて使うと200キロ BPS に、うん、速度が減速されるんですよ。で僕試してみたんですよ、うん、その減速された状態でフェイスタイムモードいけるかな。いけます。
問題ない。
問題ないです。すっごい綺麗に聞こえるんですよ。だからですね、ある意味そのアップル ID、 例えばそのアップル ID 同士誰か友達とし、はい、交換していたとしたら電話は iPad mini で完結しちゃうんですよ、うんうん、月額980円。面白いですよ。しかも音声はすっごいクリアです。
なんかボイスオブ IP の、はい、まあ、いわゆる、まあ、例えば LINE とか、はい、Skype とか、はい、じゃなくていいじゃんっていう、
そう、
ね、まあ、iOS ユーザーはもう本当に、
そうなんですよ、
まあ、例えばもう分かるじゃないですか、電話帳で FaceTime オーディオにチェックが入ってる人は、はい、もう自動的に Apple の iPhone 使ってる、うん、iPad とか使ってるんで、はい、ええ、そっちでかければいいんですよ。
そういうことなんです。
受ける側は別に受けるんで。
そうですね。au の携帯電話とか、はい、の、よりも多分帯域をもうちょっと多く使ってて高音質なのかなという印象がありますね、う
ん、ね、すごくいいですよね。僕も、はい、割と使いますね。今までその、ボイスオブ IP 使えるよって言われても、はい、そんなに実用的じゃないだろうと思って、
そうですね、
そんなに活用はしなかったんですけど、フェイスタイムオーディオは iOS 7に上げる一番、もしかしたら例えば上げてない人に上げてほしい要因の一つ、
うん、そうですね、
出ない人いるんですよ。どうしたのって言ったら6だから、うん、7に上げてよ。
フェイスタイムいいですよ、ビデオの方でも、ビデオでもいいですけど、まあ、必ずしも顔でテレビ電話したいシチュエーションってないこともあるでしょう、うん、まあ、そこも選択肢制にしてね、
まあ、昔から言われてますけど、いわゆる、まあ、まさにこう、ね、フォーマの時代からそうですけど、うん、テレビ電話っていうのが結果的に流行らなかったのはやはりその主に女性が準備してない段階で、うん、
はい、
電話がフェイス、まあ、そのテレビ電話でかかってきても出づらいっていう、
そういうこと、ね、
結果的にそういうことなんで、
音声今回対応したのが非常にいいですね。
いいですね。
必ずしもアップルのあのフェイスタイムのあの理想的な状況ってないんで、なかなか、うんうん、はーいみたいな、うん、ちょっとそれこそジャックさんみたいなお子さんがいらっしゃったらね、
はい、
まあ、家とフェイスタイムビデオ、
そうです、
まあ、ありえるんでしょうけど、はい、一人暮らしでね親の顔をフェイスタイムで見てもこの年ではまだいいかなと思いますしね。
まあ、とにかくね、 iPhone、
ええ、
iPhone ユーザーでしたらそれこそ今3キャリアから出てるわけなんですけども、どのキャリアの人とでも、
そうなんですよ、
フェイスタイムオーディオを使えば通話料は
無料、
まあ、無料定額内なんですよ。これって大きいことですよね。
めちゃくちゃ大きいですよ。
大きいですよね。
それをあえてあんまり言わないんですよね、あの人たちは、
うん、
まあ、そのどうしても、
うん、
キャリア間通話無料の方を歌うんで、うん、なんか電話しなきゃいけない雰囲気あるじゃないですか、
はいはい、
いやでもよく考えたら私は iPhone、 少なくとも最初から iOS7 の新しい iPhone 買ってるキャリア、
ええ、
3キャリアのそれぞれのユーザーは、うん、フェイスタイムオーディオでいいんですよ。
そうなんですよ。
だって電話番号でもいいんですか、別に。
ですよ、
アプライ ID じゃなくてもいいんで。
そうです、ということで、もう非常にその使いやすくなったということを僕言えると思うんですよね。iOS なら本当にいいなと思います。
本当にいいですよ、
うん、
いや僕ね、さっきから負けてる気がしてならないんですよ。
何を、
画面の大きさといいね、そのやっぱこうほら迫力がミニあるじゃないですか。だからほら僕のこのゴールドもね、
はい、
なんか iPad mini をこう見るとこのベゼルの狭さとか、
あ、
いろんな面で1年前に出た機種とは思えないぐらい。
そうですね、まあ、僕はなんとなくね、この画面の大きさに惹かれて、ね、iOS、iPad mini、を iOS 7で使ってるんですけど、まあ、ちょっと実はもっさりしてます、実は。
そうなんですか。
若干もっさりしてますね。あのね、どういう時にもっさりするかっていうと、アプリケーションの切り替えの時にやっぱりちょっとメモリー足りないなっていうふうに思いますね。あ、
それはやはりその iOS7 に変えてからっていう感じですか。
そうですね、まあ、iOS6 の時から実はもっさりしてた気もするんですけどね
なるほど。
やっぱメモリーちぎるぐらい欲しいなっていう、まあ、常々思ってたんですけど、まあ、そういったそのハードウェア的なそのなんていうか足かせみたいなのもあるんだけど、総合的に判断するわけですよ、うん、総合的にやっぱりアプリがある、クラウドサービスがあるとか、うん、そういったあの OS が新しいとかいうことを考えると快適なのはやっぱこっちかなというふうには僕は判断してるんですよね、
うん、いやなんかいや僕はそうですし、もちろんジャックさんなんてもっとそうなんでしょうけど、昔からまあ、こういったデバイスを見てきてるわけじゃないですか、
うん、そうですね。
そしたら、僕は今でも覚えてるんですけど、もう2005年とか
はいはい、はい、
6年とか PDA とか言われてた時代、はいはいはい、ね、厚ぼったい何かをもう必死にスタイラスをこうカチカチやってた時代を思い出すと、もうこの今、ね、山王の下のカフェで撮ってるんですけど、
はい、
あ、もうおしゃれじゃないですか。なんかご存知ですか、スターバックスって iPhone と Mac ユーザー以外行っちゃいけない
禁止ですか、いろんな Android 禁止ですか、
もういろんな界隈でそういう話題噂です。
いや、まあ、ありますけどね。
よくあの僕とかはあの勤め先が六本木なんで、
はい、
電車の中とか六本木の界隈とかでも、
はい、
ブラックベリー多いんですよ、とにかく。
あ、なるほど。
場所柄多いんですね、はい、まあ、そういう場所もいろんなところにあるでしょうけど、あれブラックベリーのシェアって 10% ぐらいあったっけと思うぐらい錯覚があるで、それと同じぐらいスターバックスに行くとマックが多い。
あ、わかります。
あれマック OS のシェアって8割超えてんじゃねえの実際はね、ちょっと違うんですけど
ね、
だからね、
わかります。
最近こうおしゃれ感でね、はい、撮ってる人多いでしょう、ね、
はいはい。まあそうですね、ずっと話をしてきましたけど、 iPhone 5S、5C、iOS 7の魅力、まあ、こんなところですか。
そうですね。
Apple 専門のポッドキャスティング Apple アクセント、藤流さんと、iPhone について話を、続けていますけれども、今回ですね、話題を日本の iPhone にスポット当ててですね、話を、したいと思います。ですね、